ダッシュラジオ。
はい、まあ本当に音楽でちょっと熱くなっちゃったんですけど、
はいはい、
なんか他のちょっと文化的なところで、
うん、そうですね、
なんか熱くなったものとかありますか？うん、
この当時高一当時に、うん、まあ出会ったことで言うと、まあバウっていう、
バウね、
ね、
うん、
宝島から出てる、
はいはい、
あの 本というか、その、なんていうの、面白物件とかね、街の、街の面白看板とか、
うん、
そういうの集めた本があるんですけど、
うん、
バウに出会ったのがちょうど高1ぐらいだったと思うんですよね。
もうまさに俺もちょうど高1の時にバウに会いましたね。うん、
それ、まあ、その、なんていうの、看板とか自体も面白いけど、
うん、
その、なんていうのかな、バウを通じて、その、うん、宝島っていう雑誌があるんだっていうこととか、それからその、どうやらその雑誌にはいろいろその、なんていうのかな、こう、まあ、音楽とか、
うん、
まあ、まあ、その時はまだ分かってないけど、サブカル的な、そういう、面白そうな文化、
うんうん
がそういう雑誌に載っているらしいっていうことをこう分かっていって、
うん、なるほどね、
そこからこうサブカルにつながる入り口としてバウっていうものをに出会ったっていうのは結構大きかったなと思うんですよ。でもでまあその宝島って雑誌があるんだっていうことを、
うん、
その分かって、でその当時一回買ってみたら、その94年当時宝島がはですね、すで、
うん、
にそのサブカルにあんまり軸足を置いていなくてまあ言うなればエロ本になっていてですね、
そうでしたね、あれはエロ本でしたね。
まあ、バウのコーナー自体はまだあったんだけど、
うん、
もうメインはね、もうヌードグラビアみたいな、うん、ことがメインになっていて、
まあ、ちょっとむしろね、そっちはちょっともうたまんないなっていう感じで、ま
あ、それはそれで、それはそれで、まあ、高校生としてはね、
ありがとうございますと、
それはそれで需要は満たしてるんだけど、まあ俺の求めていたものとはちょっと違うなっていう、ね、
あ、
うん、まあまあまあ、それはそれでいいんですがっていう感じでしたよね。さらにその後ね、もうちょっと後の話だけど、ね、宝島はそのビジネス雑誌に転身しましたからね。
なりましたね。
びっくりしましたよね、本当。
あれは何だったんだろうね。ね、うん、
なんかこう、って感じだったよね。
うん、
エロ本からビジネス雑誌ってっていう。
うん、
まあでもそういうところを通じて、ちょっとサブカル的なものとの、その遭遇というか、
うん、
これの入り口を、まあ、見つけ始めた感じはありましたね。
うんうん、俺もちょうど高1の時に、うん、そのバウ
を、はいはい、
これはなんだ面白いみたいな感じになって、ね、でぜひこの面白いものはみんなと共有したいっていうことを考えて、
うんうん、
その高校の、うん、高校でも遠足があったんだけど、
うん、
遠足にちょうどそのバウを持ってったの、
うん、
でバウを持ってったら、
うん、
もう案の定みんな、うん、これなんだよこれ超面白いみたいな話になって、当時まああんまり知らない人が多かったから、でもう超面白いってことでもうみんなにこう回ってって、
もう盛り上がって、
うん、でも俺本当もうちょっとこんなに広まるとは思ってなかったみたいな感じでちょっと有頂天な感じになっちゃってたんだけど、
自分の予想した以上にちょっと盛り上がった。
そうそうそう、うん、でも俺はその時にちょっとある存在に気づいてなかったんだよ、
うん、
でその存在っていうのは野間くんっていう、当時
野間くん
っていう名前のやつがいて、
うん、
彼は、人のものを全て持ってく、
うん、持ってく
全て持ってくっていう、
パクっちゃうってことですか、
パクっちゃうっていうこと、
うん、
そういう性質を持ったやつがいて
ちょっとまずい性質ですね、
うん、そいつのことをすっかり忘れ ってて、うん、俺はなんかもうバウ、俺が持ってったバウが、
うん、
もう最高に盛り上がってて、俺の元になんかもういろいろ、もう全ての賞賛が俺に
与えられるみたいな。まあね、それをバウを知ってる隅田も面白いみたいな。
うん、そうそうそう、うん。そんな感じになると思ってたら、
うん、
なんかいつの間にかね、ノマが、
うん、
人気者になってるのよ。おかしいなって思って、
うん、
それ俺のだけどみたいなことをその時言ったんだけど、うん、いや、何それみたいな感じで俺に対して言ってきて、
うん、あららら、それはちょっと問題じゃないですか、
うん、いやいや、ちょ待って、俺がバウを持ってきたから、
うん、
これは俺のバウだから、
ね、俺が見つけて、うん、そうそう、面白いっていうことをみんなにね、
そう、
こうプレゼンしたい、
そう、
広まってることだからって話ですよね、
うん、っていうのなんだけど、結局ノマが、
うん、
結局そのバウを持ってきた人間だっていうことになって、
うん、あ、そうなの
本当にその時そうなって、
広い話ですね。
でもう結局そのバウ自体も、
うん、
うん、ノマのものになって俺は
ノマが広めて、うん、ノマの持ち物だからっていうこと。
そう、俺の手には一切そのバウ1号はないのね、
うん、バウの思い出ということで
それがバウの思い出ですね
なるほど、まあ、ちょっとほろ苦い思い出もあり、
うん、うん、ございますね。
なるほど、
うん、でその他なんか例えば漫画とか
あ
そういったところは、
はいはいはい、うん、
ありますか。
そうですね、まあこの9、この1年前の93年の話になるんですけど、
うんうん、
ちくま書房で出版社から、
はいはい、うん、
まあ、柘植義
晴
の全集が刊行になっていたんですよ、
うん、
93年から。で、まあ、柘植義晴は、まあ、当時その、まあ、ちくま書房周りでその、まあ、赤瀬川源平とか、
はいはい、
南新坊とかの本を割と読み始めていたんで、
うんう
ん、でその流れで柘植義晴っていう漫画家がすごいらしいっていう、うん、情報を
チラチラ分かりますよね。
どうもやばいらしいということはちょっと、まあ、あの見聞きしていたんで、うん、あ、じゃあ全集出たっていうことだからちょっと、まあ、買ってみようかなと、
うん、
で、まあ、やっぱ柘植義晴の中でも特にそのネジ式はやばいという評判はちょっとこう、うん、なんかまあ読んでないけどなんとなく伝わっていたんで、
柘植義晴って言ったらネジ式
ネジ式っていうね、
確かね、
うん、じゃあまずは全集の中でネジ式の入ってる缶を買ってみようと思って、本当結構しっかりした作りの全集で、
うん、
あのハードカバーの結構1500円ぐらい、1500円とか1700円ぐらいでしたのかな、
うんうん、
中学生としては結構まあ、そこそこいい買い物な感じだったんですけど
俺いまだに買えないからね文庫で結局読んじゃったから、
ちくま書房の全集はいまだに、
そう、改めて買うのかっていうところですごい戸惑ってるけど、
ね、
うん、
そうそうそう、その、まあ、全集、ちくま書房の全集で、ネジ式の入ってる全集を買って、うん、読んだんですよ、
うん、
もう衝撃を受けましたね。なんじゃこりゃと、メメクラゲって何名車ばっかりではないかと言われて、うん、でもなんかわかんないけど、うん、なんか面白いなみたいな、
うん
うん、こうなんていうかな、こう理屈で説明できない面白さみたいなのを感じて、
うん
うん、まあ、これはすごいと思って、
うん、
でそのまあ全集なんでネジ式以外にも、まあ、何個かこの短編が入ってるんですけど、
うん、
またそ の, あの入ってる短編がなかなかこうえぐいというかですねなかなかこう個性的なところを入れてあって、まあ、
あれは源泉館主人とか、
ね、源泉館主人はそれは入ってなかったんだけど、
うんうん、
必殺スルメ固めとか、まあ、主にその、柘植義晴が、 まあ、多分70年代以降なのかな、
うん、
自分の見た夢を漫画にするっていうことをやり始めて以降の、短編をまとめた巻を買ったんですよ、
うん、
で、まあ、まあ言うても夢だからねもう相当なんていうかまあ尻滅裂というかまあな上にあの結構性的なね、
性的なところがねありますね、うん、
スルメ固めとかもさ、
うん、
こうねご夫婦がいて旦那にこうスルメ固めをかけてこうもうくるくるってなってさ身動き取れない間に奥さんをガンガンやっちゃうみたいなさそんな話じゃないですか。
それを旦那が見てるみたいな。そうそんな話だからね。
旦那が本当スルメみたいにくるくるってなって、うん、身動き取れないまま奥さんがやられてるのを見守るしかないみたいなさ。そんなのさ、うん、中3とかで見て、なんじゃこりゃ、ね。とりあえずこれは親には見せられないな、みたいな。うん、そんな感じで、と、柘植義晴とのファーストコンタクト
が。
まあ、これは、だから93年、1年前の話なんですけど、うん、そんな感じのことがありましたね。
デラベッピンと柘植義晴だったらどっちを見られたかな、
うん、あ、もうそれはもう柘植の方が。
あ、柘植の方が。
そうでしょ。だから親に見せたくないランキングっていう話だよね。
デラベッピンはまあ、うん、まあ、まあベッドの下に隠しててもいいけど、まあ、まあ
仮に親にデラベッピンを、ね、見つけられたとしても、
うん、
まあもうそんな年になったのねっていうことで済むじゃないですか、うん、でもね親がさその必殺スルメガサメとかを息子の部屋で見つけた日にはねそれはもう心配ですよ。
心配だね。
まあ、やっぱ自分が親でもさ、
うん、
息子の進んでる方法は、これはもう間違ってるのかと思うでしょう。だからね、本当そういうこう、これは親に対しての秘密を抱え始めた年代がこの辺でもありますね。
なるほどね。うん、
その頃、殿下はなんかそういう、
うん、
その音楽以外で触れていた文化的な本とかなんかありますか、
はいはい、うん、もちろんね柘植はすごい好きで、
うん、
だったんだけど、うん、それに触れるのはもう本当に2年後ぐらいだね、
う
ん、
もうちょいじゃあ
高3の時にようやく柘植義晴に触れて、で未だに一番好きな漫画家の中の一つっていう感じの状態になったんですけど、当時は全然そういったのには触れてなくて、
94年当時はまだ知ら
ん、
柘植を、柘植はまだ
知らなかった、あ、知らなかったわけじゃなくて、結構そういった漫画は見てたから、あの柘植義晴って名前は知ってたの。
あ、名前は知ってたけど、うん、名前は知ってた。作品にはまだ、
うん、すごい昔ものすごい人がいたっていうのは、
あ、なるほどね、
なんとなく聞いていて、
評判は伺っていますみたいな、
うんうん、でもなんかわざわざ読もうとはしないっていう感じだったんだよね。
まだじゃあ、うん、ビフォー柘植、
ビフォー柘植
BT って感じですね、
うん、そうそうそうBT BT01 みたいな感じであったんだけ ど、 で当時は、
うん、
まあ、その高校に入って、
はいはい、
で周りがね、まあ、俺はすごい庄原市っていう地方都市の田舎出身の人間で、
うん
うん、なんかもう何に関しても全部遅れてる人間だなって思って、
あ、ちょっとコンプレックスみたいな、
そうコンプレックスを持ってたよ、
うん
うん、でそこでまあ、高校に入ってちょっと進学校みたいなところに入ったから、でその中で田原くんっていう非常にそういった文学の中ではもう非常に俺の中ではもうすごい進んでるやつがいたりとかして、であとその田原くんと非常に意気投合している飯野先生っていう国語の女性の先生がいまして、そういった中を見ていて、
うん、
でね、その中で飯野先生は、
う
あの、まあ、40前半、当時ね、40前半ぐらいで、
うん、
国語教師、
原告、
うん、現代国語の教師で、
うん、
で、女性。
お
で、ちなみに私が言ってたのは男子校。
はい、はい、はいはいはい。うん、
で、非常にその飯野先生は、あの、魅力的な容姿をしていて、で、まあ、ちょっと、まあ、こういうのもなんですけど、
はい、
あの、非常に父がでかい。
なるほど。
うん。
父がでかい。
そんな形がありましてね。
いやまあ、私も男子校だったんで、
う
ん、
はい、
あの、わかりますけど、
うん、
やっぱりもう、まずそのね、女性と触れ合う機会がないですからね。
ないですよね。
おかんしか。
うん、おかんを女性とは思わない。
そうそう、まあ思わないからね。
うん、けどね。
まあやっぱりその、教師陣の中に女性がいるともう、それだけで、こう、おっていうね、うん、あるじゃないですか。
そうですね。で、その、飯野先生は、
うん、
あの生徒が何を言っても、
うん、
いいのよいいのよって言うんですよ。
飯野先生、
飯野先生なんだ。名前を気にしてるのかどうかよくわかんないんだけど、
わからないけど、
あの、いいのよいいのよっていう、
多分たまたまたまたまダジャレになっていたんだろうね、うん、
でその時に、うん、いいのよっていう時に、
うん、
すごいこのこう垂れ下がった胸をさするんですよ、うん、
え？
こう垂れ下がった胸を誘いながら、
うん、
いいのよいいのよっていいのよ墨田くんいいのよっていう風に言うんですよ。
なるほど、
うん、それがすごく良くてですね、
これはね、
頑張らなきゃ
頑張らなきゃと思いますよね。
いろんなその時にその飯野先生を喜ばせようと思って、
うん、
いろんな文学を取り入れようとしたんですよ。まあ、まさにリビドーがなす技でございます。
まあこんな本を読んだら飯野先生喜ぶんじゃないかと、うんうん、
でそんな中で一番非常に私の金銭に触れたのが、
うん、
あのカミュ
とか、カミュ、
うん、あとカフカ、
カフカ、
うん、そこら辺のやつを読んでると、
うん、
なんか飯野先生に何かを、
うん、
捧げようみたいなんじゃなくて、
うん、
もう自分がもう興奮をしてくるみたいな、うん、
この割と不条理系な、
そうです ね,
ね、
こういうものが、
うん、
しっかりとしたなんか価値観を得て、
うん、
なんかもうこの場にあるんだみたいな、うん、
ちょっといまいち分かるような分かんないようなんですけど、うん、まあ、まあでも
非常に伝わってないんですけど、
高校生心に、
うん、
こう不条理感というかそういう文学がグッときたと。
そうね、あの、そうなんですよ。
もうそれは本当にもう飯野先生の巨乳運転は関係なく、う
ん、関係なく
その、うん、もう文学本自体にグッときたっていうことですよね、
うんうん、そうなんです。
なるほど。
本当にそうです。飯野先生の巨乳とかは全然関係なく、うん、本当にカミュの、あの一番好きだったのが転落っていう話だったんですけど、
うん、
あの異邦人、
はいはい、ですか、一番有名ですよね、
う
ん、
あれのもちょっと元になったような話で、あれがすごく好きで、
へ、
うん、あれをもう何回ともなく読んで、
へ、
ですごい、なんていうの、それを読んだことによってもう文学的素養を得たみたいな感じになって、
あ、
でその飯野先生にこう論争を挑んだりとかして、
カミュ論を、
うん、カミューというのはこういうの、こういうので、こういうことを言ってるから、あなたの言ってることは違うんですとか、そういうことを言ったりとかしてね。そういう青い、
いい話ですね、
ことをやってたんですよ。
いや、でも高校ぐらいの時はやっぱそういう、教師に対してね、論争を挑みたくなったりする年頃ですよね。
うん、でそこに飯野先生はちゃんとね、
うん
うん、あなたの言ってることは違うってこういう風に言ってくれて、でこういう もう一切覚えてないですけどね、うん、こういう風になってるって言ってる、うん、その飯野先生の胸は揺れてますから
そこだけは覚えてる、
ふるふるふるって揺れてるんで、うん、はいはいはいって、うん、
自分間違ってました、
うん、確かにその通りですっていう風に言って、もうしっかり説得されて出てくるみたいな、そんな感じの生活でしたね。そんな感じで、ちょっと結構そういった海外文学の、特にそのフランスでの紙とか、ドイツでのカフカとか、そういったところの不条理のところに非常に傾倒して、これは面白いなと思わされていたのかっていうところで、
なるほど、作品の魅力によるものなのか、
うん、
飯野先生の魅力によるものなのかはちょっと
未だにわからない
未だに線引きできないが、
うん、あの父なのか
、まあ、いずれにしても、まあ、神湯カフカを読んでいたことには間違いないと、
うん、そうですね、
その事実は確かだと
その通りでございます。
そういう感じですかね、
はい、
なるほど
はい、そんな感じでございますたということでございまして、
はい、
はい、じゃあね、94年の、
はい、
ヒットチャートを見ていこうかなというふうに思うわけでございますが、
世間ではその頃何が流行ってたのかという感じですね、うんうん、
はい、やっぱり1位はミスチルが、
そうです
ね、イノセントワールド、
年間1位、うん、イノセントワールドですね、
うん、どうでした？ミスチルとか、その時。
ミスチルは、まあ、別にファンでもないけど、
うん、
まあ、特に嫌いでもないよ
ね。まあ、微妙な感じの。
な感じですね、
うん。俺も全然聞いてなかったですね。何にも思わなかったんですよ。うん、
まあまあでもなんとなくそれまでの、ヒットチャートに上るバンドよりもちょっと本格っぽい匂いをちょっと漂わせてた、
うん、小林武かみたいな、そういうところがあった、
うん、そういう感じはしてた気がするな、うんうん、ミスチルとはやっぱ94年で言うとあれですよね、うん、篠原涼子
With
T 小室
切なさと心強さと、
うんうん、ここからあの TK 時代の始まりですよね、まさに。
そうね、
94年のランキングを見ると、
うん、
意外と TK プロデュースはまだそんなに入ってないですよね。
そうなんだよね、高校の時からもう TK だったなっていう印象があるんだけど、
うん、94年はまだ、篠原涼子以外は TRF が何曲か入ってる、ね、
サバイバルダンス、
うん、サバイバルダンスとかボーイミツガール、
うん、
ボーイミツガールはね、僕好きなんですよ。
そんな正直な感想はいらないんだけど。
いやー、まあそうなんだけど、
うん、
いい曲なんですよ。溢れる思いにきらめきと瞬間を感じているみたいな。
うん、
いや、当時、その94年当時は、
うん、
やっぱりその小室プロデュース作品に対して、やっぱりひねくれてたんで、
うん、
もうどうせこんなのすぐ消えるだろうみたいな
さ、
ちょっと意地悪だっていうか、ひねくれた接し方をしていたんですけど、うん、どれぐらいかな、まあ、割と最近ですけど、いや、でもやっぱいい曲作ってるよなって、こう小室 TK プロデュース作品に対して、なんていうの、自分のこう、ガードを解けるようになる時期があってですね。
で
それを、あるよね、うん、そういうの
は。ある。
うん、本当に、もう大人になってからっていうかさ、そう、割と最近な感じなんだけど、そう思ってみると、TRF のボーイミーツガールは僕結構すごい好きなんですよ。本当に。 TK 作品の中でもベスト5には入る好きな作品ですね。
なるほどね、はい、はい、じゃあまあそんな感じで、
はい、
最後に、今年の1枚ということで、はい、94年の
私の1枚ですね、
はい、はい、というところに行きましょうか、はい、
じゃあ私から行かせていただきますが、
はい、ぜひ
94年、
はい、
私の1枚、
はい、
これ この今年の1枚がですね、
これこの
小沢健二の
なんか去年も出たような気がします
けども、小沢健二ライフ、
はい
はい、
はい、
これですよ、これね、
やっぱ94年はライフ
いや、あのね、
93年は
まあファースト小沢健二、いやいや自分としても、
うん、
あの前回も小沢健二だったし、
うん、
あの91年もフリッパーズのヘッド博士を上げてたんで、
うん、
もうそろそろ違うアルバムをね、小沢健二絡みじゃないアルバムを取り上げたいのは山々だったんですが、
はい、
自宅でですね、あの、まあ、CD 棚を見渡して94年発表のアルバムを見てみたらこれしかなかったんですねということもあり、まあ、
どうですかもう
ねえ、
はい、
まあやむを得ないですねこれはということもあり、まあでもあの好きなアルバムなんですよ、うん、
ライフ、
ライフ、小沢健二のセカンドアルバムなんですが、はい、ライフを取り上げようと思うんですけれども、
ええ、
あの前回もちょっと言ったんですけど、その小沢健二がソロに、フリッパーズギター解散してソロになった、うん、最初のアルバムが前回話した、犬は吠えるがキャラバン進むっていうアルバムで、はい、これはその、まあ、割とその渋いっていうか割と地味と言ってもいい、
確かに、ね、
うん、
静かな曲が多かったんですけど、
う
ん、
そうそうそう、割とシンプル、うん、アレンジ曲調もシンプルな感じで、うん、まあ、本当今小沢健二のアーティストイメージからすると割と地味な感じだったんですけど、この94年のライフっていうアルバムからこう弾けた感じの、うん、まあ小沢健二のアーティストイメージに今のイメージにつながる感じの、
うん、
雰囲気を前面に出し始めていてですね、うん、まあ何が変わったって本当あのなんだろうな、歌詞が一番顕著なんですけど、まあ、すごいな、なんていうのかな、まあ、もう前向きポジティブっていうか、
そうね、
もう恋愛についての前向きな歌詞を歌うようになってですね、まあ、もう1曲目から愛し愛されていくのさっていうね、
タイトル、ファーストはすごく内省的な感じの、
そうそうそうそう、
歌詞ばっかりだったけど、
そうそう、ね、内省的、うん、そうそうそう、
それがこのセカンド
になって、セカンドから愛し愛されて生きるのさ、うん、ラブリーとかね、うん、東京恋愛戦歌もう本当にストレートにその恋愛の、うん、恋愛初期の高揚感みたいな、そういう感じを歌った、うん、歌詞になっていて、うん、本当ね、おやすみなさい子猫ちゃんとか
子猫ちゃんっていうのはやっぱりここで、
ね、
うん、ここでっていうのもあれですけどね、
まあこれを日本語でね、
うん、
日本語にするっていうのはやっぱりお酒のある意味発明ですよね子猫ちゃんとか、まああとはそのスチャダラパーと共演してる今夜はブギーバックとか、すごいあの、まあ人気のある流行った曲ですけど、うん、という感じでその、まあ、本当に、まあ、一言で言うと弾けてるっていうか、うん、すごいポジティブな感じのイメージを打ち出し始めたのがこのアルバムからで、実際あの、まあ、ファーストアルバムはまだあの、まあ、世間的にはそんなにそのヒットチャートに入るような感じではなかったんですけど、うん、このアルバムの、ラブリーっていう曲がシングルカットされて、 で、それがまあ割と、一般的にヒットチャート的にもそこそこ、売れてですね、
うん、
でそこから90、まあ、今回の取り上げてる翌年の95年、96年ぐらいが割と、小沢健二が、世間一般的にも認知がすごく広がって、まあ人気アーティストみたいになっていった時期なんですよね。
うん、
で、まあその時期の、まあ、イメージの、まあ根っこになるアルバムがこの Life っていうアルバムなんですけど、
うん、
まあ、そうですね、個人的にはその、前回取り上げた犬は吠えるがキャラバンが進むの、内省的な感じもすごい好きなんですけど、
うん、
やっぱりこのライフの弾けた感じっていうのもすごく良くてですね、
ほうほう、
ただそれはそのやっぱりフリッパーズギターとかそのまあファーストアルバムもそうなんだけど、
うん、
こ
う
ひねくれた感じとか内省的な感じをやっていた人がこうそういうところをくぐり抜けて、
うん、
すごくポジティブな弾けた感じをやっているっていうところにグッとくるところがあったんですよ、
うん、
でもう割とその世間的にはもうまあ人気が出たのがこのアルバム以降のシングルからだったんで、
ね、う
ん、もう最初からそういうそのなんていうの、もともとやってることを知らずにその弾けたお酒の姿を見て判断されるっていうところがあってまあ、おざけん、キモいみたいな、そういう評判もやっぱりあったりして、いや、そうじゃないと。いろいろ、いろいろそういう、こう、過去があった上で、この人はこういうことをやっているんだっていう思いを感じたりもしていましたけど、うん。
していましたけど。
していましたね。していましたけど、そうは言っても、まあ、キモいと言われても、んー、まあやむを得ないかなっていうぐらいに
確かに
弾けてた
くねくね、
そうそうそうそう、
はちょっと
そうそうそうそう、うん、
仕方ないかなっ
ていうところは、衣装とかもすごいさ、うん、王子様、王子様っていうね、うん、愛称というか呼ばれていたし、うん、そう、まあ、うん、そう思われてもしょうがないかなっていうところもあるんだけど自分の中ではこの人はそういうそこだけじゃないんだよっていうことを思いつつ見ていた感じですかね、
うん、はい、はい、なるほど、
そんな感じですね、はい、
いやー熱いありがとうございます、
なんか言ってお前お酒のことしか言ってねえじゃねえかみたいなね、うん、毎回
これまでもう全然お酒以外ないから
ないよね、うん、本当に、
うん、
次回以降、次回以降変わりますね。ええ、
もうちょっとね。
まあ、やむを得ないということで、うん、はい。
でも、熱く語れるのは、非常に羨ましいところではございますね。ね、
ああ、ちょっと、まあ、計らずも、お酒について3回にわたって語ってしまいましたけど、はい。
はい。
そんな感じですね。はい。
はい。
殿下の1枚は、は
い、じゃあ、私の1枚は、
はい。
で、さっきまではもう、うん、プリンスの、
はいはいはい、
カムっていうやつが、非常にいいっていう話をさせていただいていたんです。
なかなか熱く語っていましたが。
が、でも、なんかいろいろ、その後もね、いろいろ聞いていって、うん、94年のこのアルバムだっていうのは、
プリンス以外もいろいろ聞き始めた中で、はい、この1枚と、
はい、ストーンローズのセカンドカミング
で
ございます。はい、まあね、いろんなランキングなどでね、
うん、
非常に賑わせるような結果を得ているような
まあこれね、一般的にはこのもう史上最もその期待外れなセカンドアルバムっていう、まあ、ある意味、そういう定評のあるアルバムですよね。
はい、スタンドですよ。
セカンドカミング。
で、私はちょうどその94年の頃に、いろんな音楽を 取り入れなきゃいけないと思っていて、う
ん、あプリンスばっかりじゃいかんと、
う
ん、
ダメだと、うん、でそれでビートルとかなんとかなんとかなんとかいろいろ聞いてた中で、
うん、
でストーンローゼズっていうすごいバンドがいて、それのセカンドアルバムが出るらしいっていう話だけを聞いて、
うん、
これを買ったんですよ。
あじゃあ音、うん、ファーストも聞いてないし、
一切聞いてません、
一切聞いてない、ね、
でファーストを聞かずにこのセカンドカミングを聞いたんですよ。でこうほうすごいなこの重たいビートこれがもう昔も今も支えられてるんだねっていう感じの思いを持って、
うん、もうだからあれだよね、もともとそういうバンドなんだと。
そう
この重さは、うん、いやまあその70年代から続くそのねヘビーなロックの
そうね
こう伝統を受け継いだ、
うん、
そういう重厚なバンドなんだなっていうふうに思ったということですか、
う
ん、
ちょうど当時セッペリンとかもしっかり聴こうとしていてたりとかしてて、
うん、
でなんかそれに続く90年代のギターヒーローみたいなのがこういうバンドなのかなみたいな感じで捉えたりとかしてたんですよ。
あなるほどね、
ギターヒーローのいるバンドだとストーンローゼズを。
なるほど。じゃあもう、ね、ほんとジミー・ペイジ
そう
にを受け継ぐのが
ジョン・スクワイアだというふうに思ったりとかして、
じゃあそれはそれで意外とこう殿下の中で意外と素直にこうこれを了解ができ
た
っていう、う
ん、だからすっきりきて、しかも結構ねいいフレーズなんですよ
なるほどなるほど、
うん、
そういう流れでこういうバンドが今あるのね、うん、いいじゃんみたいなかっこいいじゃんみたいな、
そうかっこいいなって
っかっこいいなと。
で俺もそのこの CD を持って、
うん、
で実家に帰ったりとかして、
ああその広島から庄原に、
庄原に帰ったりとかして、うん、庄原でこうこのストーンローズとか聞いたりとかすると、うん、うちの親父が、
うん、
すげえかっこいいな、
へえ
このギター誰なのみたいな、そういうこと
言
ったりとかして、
親父の心も動かす
そうでこれは、うん、ジョン・スクワイアや
おそこでちょっと親子のコミュニケーションも図れちゃって、
うん、そういうことを教えたりとかして、
へ、
う
ん、
やっぱ親父の代にも響くような、
なるほど、ね、
音楽なんやっていうので、ちょっともう気持ちを新たにしたいとかして、
さすがストーン・ローゼズと、う
ん、ストーンローゼズはやっぱもうみんなが言うだけのことあるわ、
さすが評価されてるだけのことあると、
うん、でその時はもう全然その、うん、ファーストとかの話は全然知らずにな
るほど
それ聞いて、
うん
うん、でねファースト聞くとね、
ああ
もう全然違うよね
違うよね
なんだこれ
軽いと
軽いなこの重いのはどこに行ったのみたいな、
あ
そういう風な感じでもう全然全く世間の方向性とは逆の方向でこうストーンローズが聞いたっていうのが
世間と違うところで評価して、
はい、
世間と違うところで失望してたってことだよね。
そうなんですよ。
セカンドかっこええっていうところから入って、
まずね、
ね、
まずセカンドかっこええっていう。
でもう親ともこうその認識を共有していたのにエレファントストーンとか聞いて、うん、スカスカや
ん、なんでスカスカなこんなドラムがこういいのみたいな感じになって
何これみたいな、うん、
そうね
これはねかなり貴重な聞き方ですよねストーンローゼズその順番で、
うん、
その評価で聞いてる人はいないですよね、なかなか
ねえ今になってセカンドカミングから弾こうなんていう人は絶対いないじゃないですか、
う
ん、
いないよね
我々がその時に青春時代を、うん、過ごしてたからかなというふうに思うんですよ。
いやある意味本当貴重な経験ですよ、これは、
はい、本当にありがとうございますと言わざるを得ないかなというふうに思っておりますということで、この1994年の1枚はセカンドカミングと、
うん、いまだに、いまだにでも、ね、セカンドカミング。
俺、いまだに聞きます、
ね、
これは。うん。
聞いてるよね、実際。
テンストリーラブソングとかね、うん、すごい、もう、エバーグリーンな感じが、もう、たまんないっすね。
たまんない。
うん。やっぱ、あの、イアン・ブラウンの声は、 最高ですね。
なるほど。
あのライブの声は、うん、まあ置いといて、
置いとくんだ、そこは置いとくんだ、
最悪なんで、うん、置いといて、うん、このアルバムの声はやっぱりすごいな。
スタジオで録音された声最高みたいな、
うん、最高、うん、
なるほど。
他は認めねえ。
もうじゃあ本当セカンドカミング、
うん、
限定でもう最高みたいな、
そうですね、
感じですか。
はい、そんな感じでございまして、はい、まあだらだらとやってきましたが、
はい、
2回目と撮り直しながらも撮った、
うん、頑張った。
第5回目のおいさおいさでダシラジオでございますが、はい、
最近あれですよね、
ええ、
この番組をポッドキャストの
なんか、はい、
ランキングに登録したということで、はい、12
月に ね登録してみましたら、
で、我々の番組がおかげさまで12月の新人ランキング、
はい、
新人ポッドキャストランキング第3位に
3位ですよ、
輝いたということで、
ね、ありがたい話でございましたね。
びっくりしましたね。
このまま飛躍していきたいところですね。
いや本当に、ね、あれは何、そう12月に、新たに登録していただいた方の、
ね、う
ん、数が、まあ、登録の他のポッドキャストの中で第3位だったということですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。なかなかいいじゃないですか。この先有望なんじゃないですか
ね、
我々もこの、ね、ポッドキャストの中で、
うんうん、
このまま人気者になっていきまして、
うん、
いろんな広告などを取り入れつつ、
あ、いやらしい話ですね
、
まあ、じゃんじゃんね、この番組のブログを通じて、うん、買い物などしていただく等の、
うんうん、そうですね、まあこの番組出たいという、
うん、
ルーカちゃんなどがいたら、うん、ぜひぜひここにここまで連絡をいただければな
っていう。ルーガちゃん、あ、
ルーガちゃんが、
あ、プロモーションに活用したいみたいな話があれば、はい、っ
ていうルーガちゃんがいれば、
なるほどね、
もうぜひぜひ、
なるほど、
お願いしたいな。
ルーガちゃんとか、イアン・ブラウンとか、
ね、イアン・ブラウンとかが
プロモーションに活用したいという場合はもう、はい、いつでもウェルカムですよね。
もうぜひ
ぜひ
我が番組に来ていただければ
と、
はい、
いう感じですね。
はい、江東区まで来ていただければ迎えに行きますので、
なるほど。はい、
まあそんな感じでございまして、
はい、はい
はい、じゃあ、第5回はここまでということで、
はい、
はい、では、さようなら。